恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
何事でも出発、初めのスタートっていうのはとても大切です。皆さんのお家に雨戸っていうのがあるでしょうか。今皆さんのお家に雨戸のある方、ちょっと手を挙げてくださいますか。なんと一軒だけ。でも昔のような雨戸じゃないでしょう。もっと近代的な雨戸ですよね。でも本当にですね、今日も第一礼拝の方々にもみんなに聞いたんです。雨戸がありますか？ないんですね。もう今なかなか雨戸のあるお家っていうのはもう見つけにくいです。昔は大体どこの家にも雨戸があったんですよね。説明しないとわかりませんね。わかりました、山本。小さな子供に雨戸、その言葉からしてもわからなくなってしまいました。ですね。今はこういう、戸がしっかりしてますから、雨風が吹いても大丈夫なんですけど、昔はそんなにしっかりしてませんし、そして、外にこう、縁側があって、そして外に出られましたので、縁側と外とを結ぶ、ところに雨戸っていう、木の戸があったわけです。ね。大体雨戸を開ける仕事は、子供のいる家では子供たちの仕事になりました。私も子供の頃は、その雨戸を朝早く開けるのが仕事で、そして夜になるとそれを、朝開けて夜しまうのが、日課になるわけです。大体私の田舎、土佐の高知の、ずっと、アスリ岬の近く、中野浜っていうところにいたんですけども、ですね、がっちりした雨戸なんです。台風の通り道ですから、この雨戸一つで台風を遮るわけですから、本当にですね、がっちりした雨戸。それが廊下のところに8枚ぐらいこう並んでるわけです。重いんです。そして、なかなかですね、進まないんです。それをですね、朝開けるのは大変な仕事です。何が大変かっていうと、最初の一枚が大変なんです。最初の一枚をぐーっとですね、中に突っ込んで、戸袋っていう、また説明してあげてください。戸袋っていう中にですね、こう入れて、そしてそれを戸袋の一番奥のところに上手にこうですね、こう持っていって、ピタッと入れないと、それからあと、土地は大したことないんです。さっさっさっさ入るんです。でも、最後の1、2枚になると、どうしても、押しても引いてももう動かない。入らなくなってしまうわけです。ですね。最初の1枚を入れ間違うと、すなわちしっかり入れないと、もう一回やり直して全部引っ張り出して、そして、最初から、よくですね、そのやり直しをさせられました。ですね。さあ、今日の、箇所は、先ほど読んでいただいたガラテヤの2章15、16節という今日の箇所は、まさに、雨戸の最初の一枚とも言うべき大切な御言葉です。聖書中の聖書、福音の中の福音とも呼ぶべき重要な箇所を今日私たちは学ぶことになります。ただ、さっと読みますと、30秒かそこらで読んでしまえる、どうっていうことはない、そういう言葉のようです。ただ読んでも、大してこう、感動するようなところではありませんし、なんだかいつも読んでいるような、聞き慣れたような言葉なのですが、しかし、実はこの御言葉は非常に重要な御言葉でして、聖書の中のクライマックスとも言うべき、また歴史の中で、2000年の教会の歴史の中で重要な役割を果たしてきた大切な御言葉です。注意深く学んでみましょう。15節。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。この15節から16節、ごめんなさい、15節から21節まで、この2章の終わりまでは、先週ご一緒に学びました、パウロが、ペテロに向かって、皆の面前で抗議した、その 言葉の続きととるか、またはその講義した言葉は14節で終わるのか、いろんなあるところなんですが、この14節の最後のところに米印が2つついてまして、欄外を見ますと、14節の欄外ですね。パウロの言葉をここまでとして訳すこともできる。すなわち、パウロがペテロに向かって講義した言葉は14節だけとも訳せるし、今日のところも含めて21節まで全部が講義したその言葉とも、どちらとも取れるということなのですが、どちらにしても、今日の言葉もペテロの偽善的な行動を受けての言葉です。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。皆さん、このところを読むとですね、ムカッときませんか？異邦人というのは、外国人、私たちのことを指しているんです。パウロは言うんです。私たちは、生まれながらのユダヤ人です。私たちは、異邦人のような罪人、日本人のような罪人ではありません。パウロはペテロを責めてるんですけども、私たちは今度は、ペテロよ、ごめんなさい、パウロよ、お前もかとですね、このパウロに私たちはムカッと来るような気がしませんか？ペテロが異邦人と食事をしていた。ところが、エルサレム教会からやってきた人たちの目を恐れて、異邦人を避けて、ユダヤ人だけで集まって食事をするようになった、集まるようになったのを、パウロは偽善と言って、抗議するわけですけども、そのパウロがこの言葉を言うんです。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような生まれながらの罪人とは私たちは違うんだ。異邦人とは違うと、パウロが言うんです。なんでパウロ？どうしたのパウロとですね、言いたくなります。そうなんです。パウロは、この15節で、ユダヤ人たちがどのように自分たちを考えていたかを代弁するんです。私たちは、異邦人のようではない。生まれながらのユダヤ人です。と、彼らの立場を代弁しておいて、じゃあそのユダヤ人はどうなのかと切り返していくのです。ユダヤ人というのは、私たちは神に選ばれた特別な民。神様に気に入られている。また神様から喜ばれている。私たちは神様の律法をいただいて、この律法を一生懸命守っているから、神様の掟を守っているから、神様の前に喜ばれ受け入れられている正しいものなのだ。というように思い込んで、その意識の上にあぐらをかいていました。そして彼らはそのような心の中で異邦人は罪人ですと騒いでいたわけです。じゃあ、そのユダヤ人である私たちはどうなのか。16節。しかし、人は律法の行いによっては義と認められず。なんとこの16節だけ、この1節の中だけに、パウロは3度も繰り返しこの言葉を言うのです。1行目で、人は律法の行いによっては義と認められず。下の段に行きますと、第1行目の下の方、これは律法の行いによってではなく、そして16節の最後のところに、なぜなら律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。繰り返し繰り返し、しかし人は、律法によっては、律法の行いによっては、神様の掟を言葉を守ることによっては、誰も義と正しいものと認められることはできない。これをいかに強調したかったかがわかります。ユダヤ人たちよ。自分は律法を持ち、律法を守っているから神に気に入られていると思い込んでいるが、違うのだ。律法の行いによっては誰も神様の前に義と、すなわち神様の前に合格点を取ることはできない。すなわち、結局、ユダヤ人も異邦人も同じ罪人なのだ。 と断じるのです。神様によって救われるのに最も難しい人っていうのがいます。それは自分は神様に喜ばれている、私はこのままでいい、私は今のままで満足です、幸福です、私は結構いい線を行っていますと自分に自信を持っている人、このような人は本当に救いに遠いって言いますか、このような思いは、私は救いなんていうのは必要ありません、そういったものはいりませんと救いを拒む態度なのです。パウロはですからこの16節でそのような思い、私はこのままで神に受け入れられているっていう思いをまさにハンマーで打ち砕くかのごとくにですね、三度ハンマーを振り下ろすのです。この16節の人は律法の行いによってはっていうこのよってっていう言葉は、の中からはと訳すことのできる言葉です。なじ、律法の行いの中からは神様に義と認められるようなものは何も出てこない、私たちの行いの中から、私たち自身の中からは何の良きものも出ないのだ、神様に喜ばれるようなものは私の中には何もない。パウロはこのことに気づかせたいのです。このことに気づくことが、この現実、自分自身の現実に気づくことが、それに直面することがまず大切なのです。ここにすぐに帰ってき、後で帰ってきますが、マルコによる福音書の第10章をお開きください。マルコの福音書の第10章の17節から後に一つの話、出来事が出てきます。マルコの福音書第10章、新約聖書の79ページになりますが、17節ですか。マルコ10の17、79ページですね。イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄って見前にひざまずいて尋ねと。あと見たり、また他の福音書を見ますと、ここに出てきた一人の人っていうのは非常にお金持ちの、そして若者であったことがわかります。若くて裕福な、そして非常にですね、真剣に神様を求める、実に宗教的な、また道徳的な立派な人物です。熱烈な求めを持ってイエス様のもとに来てひざまずきまして、たっとい先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには、私は何をしたらよいでしょうか、と尋ねるのです。永遠の命を欲しいのです。何をしたらよいのでしょうか。なぜ私をたっといて言うのですか。たっとい方は神お一人の他には誰もありません。戒めはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え。イエス様が戒めをここで語られましたら、この人物は驚くべき答えをイエス様に向かって言うのです。先生、私はそのようなことを皆、小さい時から守っております。すごいと思いませんか。この教会にこのような人がですね、こう入ってきてですね、一番前にですね、やっぱり熱烈な思いを持ってですから、一番前に来てですね、そして私に問いかけるのです。永遠の命を私は欲しいんです。何でもします。その聖書が教えている正しい行いというのはこういうことですよって言ったらですね、あの人は、はい、私はずっと小さい時からそれらを全部守ってきました。みんなそれを聞いたらですね、おーと思うでしょう。すごい。私たちはみんなですね、そういう言葉を聞くとですね、このイエス様の戒めの前に立つと、やっぱりこそこそっとですね、恥ずかしくなるのに、その人はですね、堂々とです。彼は高ぶっているわけじゃないんです。偽っているわけじゃないんです。偽善ぶっているわけじゃないんです。 本気でそのように言えたんです。何の心の中に躊躇もなく、両親の咎めもなく、はい、私はずっとそれを守ってきました。なち、何の落ち度もありません。ですから一説には、この若者は若き日のパウロではないかということが言われるほど、ああ、そうかもしれないとですね、そんな気がするほど、パウロはそうでした。パウロは別のところで、律法については落ち度のないものと自分で自分のことを言い切ることができました。私は誰よりも進んでおいて、落ち度がなかった。パウロはまさにそのような確信を持っていたのです。これがもしかして若い日のパウロだったら、非常に面白い物語がそこから先見えてくるんですけど、でも、そうでないにしても、パウロはこんな生き方をしてたんでしょうね。すなわち彼は、自分自身の内を見て、自分の歩いてきた道を振り返って、自分自身の中から、自分の行いの中から、神の前に、私は正しいものとして受け入れられていると、合格点をいただいているものと確信しているのです。自分のうちに何の非も見出せない。イエス様をたっとい先生と言いました。イエス様はこの青年の心を全部よくわかってましたので、なぜたっとい先生と言うのですか？たっといものは神一人、神以外にいません。あなたは神の前に立っているんですよ。神の前に出ているのですよ。なんと、この若者は、神様の前に出ても、私は全く何の非の打ちどころもありませんと言っているようなものです。すごいと思いませんか？神様の前に出てですよ。胸を張って、自信たっぷりに、私には何の落ち度もありませんと言うるこの青年の姿、心っていうのはすごいと思います。しかし、その凄さ、その立派さ、その自信、それが実は彼を神様から、救いから最も遠ざけているものであることをイエス様は見て取りまして、イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。イエス様は偽善者とか、自分を知らないなんて愚か者と言わないで、本当に慈しんだんです。自分の本当の姿を知らないその青年を慈しんで。イエス様は、この青年を救いに導こうとするのです。そして、この青年にこう言いましたね。マルコの10の21節。あなたには、欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。イエス様はこの人に、この言葉を持って、この人を砕こうとするのです。この人に破れを、自分自身の破れを気づかせようとするのです。このイエス様の一言によって、これまで晴れやかな自信たっぷりだったこの青年の顔が急に曇りました。22節、すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである。突然顔を曇らせ、悲しみながら立ち去る、この若者。せっかく、こんな立派な求道者が来たのに、この求道者を、曇らせ、顔を曇らせ、悲しませて、去らせてしまった。もしも私が、そんな人がここに来て、そういったことをしてしまって悲しんで去っていくと、あ、牧師、せっかく求めてきたのに、つまずかせたとですね、一人二人おっしゃるんじゃないでしょうか。皆さんがここにいたらですね、イエス様は何ちゅうことをしたんですか。イエス様はこの青年を、せっかくそれほど熱烈な思いを持って、求道心を持ってやってきたこの青年を、つまずかせたとですね、 きっと言うんじゃないでしょうか。しかし、実は、この後の青年の姿は出てこないのです。この後この青年がどうなったかわからないんですけど、実は、イエス様はつまずかせたんではなくして、実はここから彼に対する伝道が始まったのです。ここから彼を救いに導こうとしたわけです。顔を曇らせ悲しむ。まさにここに導こうとしたのです。この人の場合は、財産に執着する心。彼は、神様の言葉であれば何でも従おう。どんなことでも永遠の命を得るためだったらどんなことでもしますと、真剣にそのような思いで来たのです。ですからイエス様に、イエス様何でも。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。